それでは引き続き問いの3に入っていきますが、意思表示に関する次の規律のうち、民法の規定によれば誤っているものはいくつあるかという個数問題です。で、足のあからえまで並んでますが、特別なことをする必要はないですね。個数問題についても上から順番に×丸をつけてって、正しいものであればその数、誤っているものであればその数、この例が下に書いてありますので、そこで選択をしてその番号を記入するということになります。で、足のあですが、表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、真理留保のことを言ってるわけですが、真理留保による意思表示は有効ですからね、この無効がもうすでに誤りということになります。それから、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことに過失があっても、当該意思表示は有効となると書いてありますけれども、過失があった場合は、これ無効になるんですよね。有効となると書いてありますので、誤りだということになります。それから足の意ですが、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効でありと、小手丸ですね。第三者がその虚偽表示につき善意であっても過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができるということなんですが、これ善意の第三者に無効を対抗できない第三者は、これ過失の有無は問わないんでしたよね。第三者は善意であれば保護されるということでした。で、問題文は過失があれば対抗することができると書いてありますので、誤りだということになりますね。それから足のうですけれども、意思表示は当該意思表示に対応する意思を書く錯誤に基づくものであって、錯誤からの素題ということになります。そして、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは無効であると書いてあるんですけれども、それだけではダメでしたね。錯誤の無効の主張というのは、無重過失であることですね。これも満たさないと。二つの要件という言い方、カジュアル塾でしてますけども、この二つの要件を定めていると。2つの要件が揃ったときに初めて、取り消しすることができるんだということになりますね。で、問題文、これ、無効って書いてあるんですね。もうこの時点で誤りだということにもなります。それから、その次ですけれども、足の絵ですね。詐欺による意思表示は取り消しすることができるが、この点丸です。その詐欺につき、善意でかつ過失がない取り消し前の第三者には、その取り消しを対抗することができないということなんですけれども、その通り正しいということになります。詐欺による意思表示は取り消しすることができる、丸と。そしてその取り消しについて、善意かつ過失がない第三者には、取り消しを対抗できないですよということですからね。これが正しいということになりますね。そうしますと、上から順番に、×××丸となりました。誤っているものはいくつかという問題ですね。これ焦らずに誤っているものを数えてください。そうしますと、上から3つということになります。で、判例が下に出てますけれども、3つとなっている3番ですね。これが回答番号だと、正解番号だということになります。